子どもいじめ虐待防止条例を可決。この条例は昨年就任した伊沢市長が所信表明で仮称いじめ虐待防止条例を制定したいと表明し、第3回定例会の代表質問等でその制定時期を25年度内に条例提案、26年度当初から施行したいとしていたものです。文教子ども委員会では町内組織での検討内容やワークショップでの市民意見などの報告を受けてきました。その後もパブリックコメントと市民説明会を実施後、今回条例案として提案されました。市長教育長、一刻も早い制定を望む。付託を受けた文教子ども委員会では担当から詳細な説明を受け、市長教育長からいじめや虐待を受けた子は生涯にわたり心に傷が残るため、一刻も早くこの条例を制定したい、また教職員の責務として体罰を行ってはならないことを盛り込んだ。この条例だけでいじめ虐待が解消できるものではないが、市の他の施策と合わせて実施し、今後も必要な修正を加えていくとの思いが示されました。子どもの人権にも言及すべき。その後に審査に入り、制定過程については十分な期間とは言えない、様々な人と議論することで国分寺市にいじめ虐待をなくすという世論が高まるような条例制定のあり方こそ必要なのではとの意見があり、前文についてはなぜいじめの解決を子どもだけに特化して載せるのか、大人が意識を持って役割と責任を自覚しなければならない、条例制定の意義として社会全体でいじめに取り組むということを明確に書くべきでは、地域全体で子どもをサポートするという意識のない人にもっとアピールすべきでは、子どもたちを温かく見守っていく環境を整えることが求められていることを盛り込むべきでは等の質疑がありました。またパブリックコメントにも子どもの権利人権を盛り込むべきとの指摘があり、子どもの権利条約批准から児童虐待防止法制定に至る経過からも子どもの人権について盛り込むべきではとの指摘がありました。条文に教職員の体罰禁止を盛り込む。条文ではいじめに関していじめや虐待が深刻化する根本原因をつかむことが大事、社会的要因、市独特の要因を掘り下げる必要がある、体罰に関しては学校職員による体罰を明文化したことは良いが、どのように徹底していくのか、体罰の説明をもっと入れた方が良い、都教委の出した体罰の定義を盛り込めないか、しつけと体罰と虐待についてもっと市民と共に研究し明文化するべきではないか、組織体制に関しては相談体制の充実は図るのか、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーが有効なので回数増はできないか、継続的な相談支援体制づくりはするのか、どう強化していくのか、国や都の相談機関との連携は取れるのか、体罰や暴言の相談を受けられる第三者が検証できる体制の整備を盛り込み、そういう体制があることを周知できないか、市職員の人材の確保、資質の向上を条例に位置づけられないかといった質疑がありました。重大事態が起きた場合については全容把握と対処について条例に規定すべきでは、議会への報告や関係者への情報公開はするのか、また警察との連携については情報の共有は慎重にするべきで、その基準はあるのかといった質疑がありました。他には国が批准している子どもの権利条約の理念に沿って子どもの権利を守ると記述すべきではないか、保護者の役割の規定が保護者を追い込むことにならないか、市の取り組みを市民に伝えていくことが必要ではないかといった意見がありました。今後も市民参加の手続きで進める。条例施行までの手続きとして条例とは別に基本方針を作成することになりますが、市民と共同連携して作成するのか、町内検討だけで作るのかという質疑に対し、基本方針策定はパブリックコメントの手続きを取り、市民参加の手法を取り入れていきたいとの答弁がありました。また条例の逐条解説に子どもの人権についてと、体罰のうち不適切な行為として不適切な指導、暴言等、 行き過ぎた指導を書き加えることとなりました。市民が作る、市民が知ることが大事。委員会、本会議とも各委員からは、必要があれば見直しをしながら進めてほしい。市民自らが作ったと思える条例にすることが、いじめや虐待をなくすポイントである。この条例を周知し、しっかり理解してもらうことが一番大事なことなのでは。本条例を自殺対策の重要な施策として位置づけてほしいという討論があり、採決では委員会、本会議とも全員賛成で可決しました。市政を問う。平成26年第1回定例会代表質問の質問事項、答弁の要旨。内容は各議員が一定のスペース内で自由にまとめたものを代表質問の順番で掲載しています。それぞれの議員の顔写真があります。相互理解から積極的な行財政改革を推進。自民党市民クラブ、小作義明。小作、自民党市民クラブを代表し質問いたします。平成26年度予算は従来の枠配分方式、収支均衡型予算編成からゼロベース部局積み上げ予算方式となった。これはどのようなものか。市長、これは予算編成業務の本当の原点に立ち、すべての事務事業の経費を前年度の予算にかかわらず、ゼロベースから各部局が立ち上げて、本来必要な額は果たしていくらなのか精査し、業務を見直して予算組みを行うものだ。小作、8年ぶりの臨時財政対策債を借り入れての予算編成となった。この転換について市長の考えを伺いたい。市長、恒常的な経費に予算が足りないから借りるのではない。あくまで単年度で、どうしても将来的に負担をお願いせざるを得ないものに対して、最低限の借り入れを行うものだ。今年度では臨時的に災害等の防災も含めた道路管理の維持管理事業への投資、戸倉球場の用地買収、国民健康保険の財政健全化のための繰出金がそれにあたるが、あくまでも目指しているのは、単年度の収支均衡の財政健全化である。小作、投資的予算と理解するが、当予算において他に投資的予算と言えるものはあるか。市長、投資的という言葉はいろいろな意味があるが、少子高齢化対策、国民健康保険の繰出金などは、子どもたちや高齢者への投資として考える。また、地球環境を改善していく取り組みや、女性の社会進出、新たな市民の増加につながる施策についても、将来にわたる投資と考える。小作、適切な資産管理とはどのようなものか。市長、資産という言葉自体は非常に難しいイメージがある。わかりやすく言えば、国分寺の人であり、物であり、お金である。役所では職員であり、公共施設や市が所有する土地である。また、積立金である基金、そういうものをすべて資産であると思う。ただ、資産も劣化するので、そういうものは管理が必要であり、手当をするための基金の積み増しを行い、備えて総合的な管理を行う必要がある。そういったものすべてが資産管理であると思う。小作、新たな会計手法による財務諸表の積極的な活用への取り組み、透明性を持った財政運営、資産管理とはどのようなものか。市長、民間では発生主義として経理をしていくが、公会計では経年劣化による財産の目減りなど、現金主義では分かりにくいこともある。そういう部分については、総合的な財政運営していくにあたって表現しにくい。当市では通常、総務省方式の改定モデルによって、決算時に示している。新たな会計モデルとは、東京都の推進している複式簿記、発生主義を基本としたものだ。私も必要なものと思うが、すぐに取り入れることは難しい。考え方としては、ファシリティマネジメントというが、いろいろな資産に対してしっかりとコントロールしていく方法、考え方として非常に重要だと思う。今の総務省方式を継続しつつ、新たな手法も一部取り入れながら、市民に分かりやすい財政の見える化を図っていきたい。小作、財政健全化に向けた新たな目標とは、市長、4つの目標を設定している。1番は財政の効率化を図り、 財政調整基金の取り崩しに依存しない収支均衡型の財政体質を確立・維持する。2番目は、市民が安心して住み続けたい街づくりに積極的に投資できる財政力をつける。3番目は、地方債残高の減少に取り組み、地方債の償還に対応できる財政力をつける。4番目に、緊急支出に対応するため、適正な基金積立ができる財政力をつける。基本的に国分寺市の財政計画、後期計画を進めるが、実態に即した目標を設定し、達成していくことが必要と考える。